FM 北九 78.5
知ってる？
就活！
知ってる？就活は働くを考えるライブトーク番組です。地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんをにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡しいたしましょう。お願いします。
はい、それでは豊橋皆さん、おはようございます。
おはようございます。
皆さんと言っておりますが、今日はですね、本来来るべき、メンバーが来ておりません。まあお休みなんですが、これはまた後ほどお話しするとして、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で395回目です。拍手、
あと5回で400回です ね、
ね395回ね、なったんですが、今日はですね、北九州市小倉北区大町、FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送でお届けいたします。第1、第3、第5なんですが、もうあっという間に6月15日、もう中旬ど真ん中でございますね。で、今日の北九州市の天候なんですが、雨です。
はい、
朝から雨です
ね。暗いですね。なかなかどんよりとした感じで、
なんか夜みたいな感じ
本当ですね。
はい、ということで、先ほどご紹介いただきました、ファーサイティシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、一人おりませんが、これはまたちょっと突っ込むとして、レギュラーのもう一人大学生おりますんで、改めて、はい、自己紹介、近況報告お願いいたします。
はい、北九州市立大学外国語学部2年生の出口あずさです。最近はですね、先週の土日になるんですけれども、私のおじいちゃんとおばあちゃんの金婚式ということで、由布院まで家族で旅行に行ってまいりました。もうすごい親戚も集まって20何人ぐらいで、もう大所帯で行ったんですけれども、もうドタバタしながらも久しぶりの家族との時間が楽しかったですね、やっぱり。
湯布院に行ったんだ。
そうです、はい。なんかうちの家族は何かこう結婚記念日だとか、何か節目で結構湯布院に行くことが多くて、
はいはいはい、
はい、今回もその流れで行かせてもらいました。はい、
じゃあしっかり温泉入りましたか。
入りました。もうめちゃくちゃ綺麗でしたし、でも肌がすべすべになりますよね、やっぱ温泉に入ると
でもあなたの世代的にはまだまだスベスベというか、弟スベスベだから、
なんか言われました、あんまり分かんないでしょうって言われたんですけど、いやでもやっぱり違いますね、入った後と入る前ってやっぱ、はい、なるほどね、いいですね。うん、
はい、ということで、今日はですね、いつものもう一人のレギュラーのですね、オカリンこと岡藤凛太郎がですね、はい、プロデュースしている某アーティスト、
はい、
がですね、今日ライブということで、本当であればそのプロデュースしている、アーティストをですね、ここのスタジオに呼んできてくれて、でここでちょっと演奏なり、ニューシングルのナンバーを紹介してくれるはずだったんですよ。
はい、
なんですけど、そのライブが被ってしまってですね、まあ、スケジューリングミスなんでしょうけれども、ちょっとですね、そのプロデュースしているアーティストとともに、今日北九州に来れなくなったということでですね、これはだから6月29日の土曜日に持ち越しというような解釈でいいんじゃないかなと思いますけれども、そのような形で今日はお休みという形になりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、では今日のテーマからいきますか。
はい、
はい、は知ってる就活395回、今日のテーマはこちらです。
はい、ドドン、ど真ん中です。
さすが、ね、今日はですね、天の声ことミキサーの RIC リコさんがお休みということで、
はい、
ピンチヒッター、 せっかくなのでちょっと喋っていただきましょうか。
はい、
自己紹介お願いします。
え、いいんですか、自己紹介ですか。はい、リカレント教育中50歳にして北九州市立大学地域創生学群生となりました山口ケロ子と申します。
イエーイ。
就活は宇宙年前に終わっております。今は終わるかつ就活中でございます。こんなもんでよろしいでしょうか。
いやいやいや、学生じゃないですか。
学生ですよ、女子大生ですよ、現役。
おお、
後輩じゃん。
嬉しいです。
え、1年生ですか。
え、あの今5年生、あの4年間で卒業する予定だったんですけど、うん、ちょっとね、女子大生の肩書きが心地よくて卒論をねあと出すだけなんですけど、あえて去年出さずに今ちょっと休学中ということで、後期からまた復学して卒論だけ出して、でもね卒業したくないんですよ。女子大生の肩書きが欲しい。
だって学割聞くでしょ。
でも学割ね、あれですよ、学生証出しても年齢でちょっとって言って聞かないことあるんですよ。
年齢でちょっとって ね、
学割の意味がなくなっちゃいますよね。
いやでも JR は結構学割聞くんじゃないですか。
あ、そんなね、遠くにいろいろ行く予定もなくね、学割使うことなく、それよりもこう年齢的にいろんなサービスを受けた方が得なことがもう出てきた年齢になってしまいました。
はあ、なるほど。
はい。
じゃあ今日一応大学生ばっかりですね。
そうですね、
大学生の皆さんになります。
女子大生に囲まれてすごい。お邪魔しました。
はい、大学生の皆さんと一緒にお届けしてまいります、知ってる就活でございますが、はい。はい、ですね、まずは曲から入ってですね、でちょっといろいろと今日のど真ん中、はい、なぜど真ん中というかというとですね、6月は30日ある中で6月15日今日ど真ん中なんですよ。
なるほど、そういう意味だったんですね。
すごい単純でしょ。と同時にですね、まあ就職活動が解禁しまして、まあ、面接選考が解禁になり、まあね、その月のど真ん中に皆さんどうですかって折り返しも含めながら、とですね、まあ昨今の世界情勢がいろいろとある中で、まあ年金のですね、まあもう無利ポということの2000万円問題であったりとかですね、まあいろいろその辺も話ししながら、1時間、まあ55分お届けいたしますんで、よろしくお願いいたしますということで、今日のオープニング、これを言えるかどうかなんですよ、はい、これを
なんでこれを選んじゃったんだろうっていう思いがね、今ひしひしと。
頑張れ北九州市立大学。
頑張ります。
なぜこの曲にしたんですか、そもそも。
これはですね、今日のテーマがもう雨で暗いので、まず気分を上げていこうということで、うん、ポップな曲を選ぼうと思ったんですけど、でその中でこういろいろ CD 見ていく中で、あ、まあ、久しぶりにこれ聴くなと思って、うん、すごいテンポもいいですし、私のお気に入りの曲だったのでこれにしたんですけどね、なんとね、アーティストの方が読みづらい。
はい、ではそれで差し付いたかと思いますが、はい、紹介お願いいたします。
はい、それではお聞きください、キャリーパミュパミュでキラキラキラーです、どうぞ。
はい、言えないんでどうぞ。
はい、お届けしましたのはキャリーパミュパミュでキラキラキラーです。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、まあ、今日の天候も含めてなんですけれども、まあ、梅雨入りというところの部分で言えば、気象台によると北部九州、九州北部では、梅雨入りの可能性は昨日か今日かという話なんですけれどもね、まあ、正式に発表できておりませんが、まあ、多分今日じゃないのかな、多分これで、はい、というふうな形になってますけれども、まあ梅雨明けがね、どういう風になるのかっていうところが一つのポイントだと思いますんで、梅雨ってどうですか。
梅雨ですか、やっぱりちょっと低気圧が襲ってくるので憂鬱な気分にはなりますよね、学校とかに行っても、ですし、学校ってやっぱ人が多いので、やっぱどうしてもジメジメってこうしちゃうところがあるので、全体的にこう、みんな落ち込んでるように見えるというか、全体的にみんな元気がなくなっちゃいますね、
はいはいはい、なるほど。まあでも梅雨っていう意味で言えば、まあね、雨でしとしとしながら、その見通しが良くなる時もあるじゃないですか、ある意味、
そうですね、
ね、で埃とか舞うってこともないし、そういった意味では、 な、まあ、嫌いではない、まあでもね、あの独特のなんていうんだろう、梅雨入りのその梅雨のなんかジメッとした独特の感覚っていうのも、うん、時々いるなっていう気がしません？なんか、
あ、ありますあります、うん、やっぱこう晴ればっかりよりはこう時々こう雨が降ると嬉しかったりしますね、うんうん、
特にあの学校のさ教室のさ、はい、あの梅雨入り独特のなんかジメッとした感じ、うん、で傘が入り乱れてどうのこうのとか下がやったら濡れてるとかなんか、ああいうのは大事なのかなと思いながらなんですけれども、ですね、まあ、最近の、まあ、せっかくっていうわけじゃないんですが、あのいつも知ってる就活は最近のですね、まあ、時事問題ニュースを取り上げながら、うん、まあ、就活というものを考えていくんですけれども、終わる活ではなくて勤める方ですからね、
はい、
はい、ということで、いやいいんですよ、終わる活動どうせ僕らがね50年後の時にはどうせ終わる活動になるんでしょうからね知ってる就活ってね、人生を考えるライブトーク番組になると思います、
は
い、
ね、
ということで、昨日ですね、大谷翔平選手がサイクルヒット、
はい、やりましたねついに。
いやでもサイクルヒットって分かるんだよね、だから
かります、
あのいやこの前学生に昨日ね、サイクルヒットってサイクルヒットってそもそも何ですかって話になって、
ああ そうなんですか、
野球好きだから分かるもんね、
はい、
それ喋りたい、それ
いや喋りたいですけど、ちょっと私が喋るのはもったいないような話題ですよね、
どうぞ
いやいやいやいやそう、大谷翔平選手がそのサイクルヒット決めたんですけど、うん、でなんか、サイクルヒットって一番スリーベースヒットを打つのが難しいって言われてるんですね、
はいはいはい、
でその中 でその第1打席ホームラン、第2打席ツーベース打って、第3打席でスリーベースをもう打っちゃったので、
うん、
もう第4打席はもうヒット打てばもう完璧ということで、
うん、
まあ、大谷選手はもうヒットぐらい、ね、打つの簡単でしょうから、スリーベースヒット打った時点でもう、あ、もう来たなみたいな、これはやるぞっていう感じでしたね本当、
うん、
わ、もうワクワクで。
いやでもってさ、あれってさ、調整するんかね、わかりやすく言うと、だって、
あ、
シングルヒットでしょ、
うん、
でツーベースでしょ、
はい、
でスリーベースでしょ、でホームランでしょ、うん、まあホームランはいいとして、
うんうんうん、
で、ね、別にあのチームのこと考えたら別にツーベースでなきゃいけない時とかってあるじゃん。
ああ、ありますね。大谷翔平選手はどうかわからないですけど、違うプロ野球選手の方がある番組で言ってたのは、もう最後あと自分がヒットだけ打てばそのサイクルヒットになるっていうところで、もうそれはツーベース行けてもこけようと思ってたって言ってました。
あ、
もうヒットにしたいっていう思いで。
まあそうよね、
はい、
ね、調整っていうか、
うん、
コントロールするのかなと思いながらです、ね、
そうですね、ある程度はあるんじゃないですかねやっぱり。
うん、なるほどね、まあ、そういった意味ではある意味ど真ん中ストライクっていう意味でもど真ん中になるのかなと。
いや今日私その話かと思ってました。
おーい、
ストライク級の話かと思ってました。
じゃあちょっとその話含めて、
そうですね、昨日プロ野球の中継があったので、うん、あの家で見てたんですけど、っていうのがホークス対、横浜の DeNA ですね、
はい、
ベイスターズの試合を見てまして、昨日の投手戦がホークスが千賀選手、
うん、
で DeNA の方が今永選手で、両方とも今防御率が1位の2人の投げ合いだったので、もう投手戦になるだろうと思ってロースコアな展開をすごい見てたんですけど、途中から千賀選手がちょっと崩れたのか、ちょっといつも通りのピッチングじゃなくてですね、
うん、
満塁になったところを横浜 DeNA の外選手に満塁ホームランを打たれまして、
うん、
途中で降板してしまったんですね、
うん、
っていうのでそこから試合が一気に崩れて、で今永選手の方も途中まで良かったんですけど、
うん、
最終的に甲斐選手ですね、甲斐選手だったりとか、まあ、いろんな人にホームランを浴びて両方とも先発が降りてしまって、
うん、
でいい感じに試合が進んできて、あと1点で逆転だ同点だっていうところでね、負けちゃったんですよねホークスの方が。惜しかったんですけどね、いいとこまではいってたんですけど、うん、ちょっと勝てなかったですね。
なるほどね、
はい、
まあ野球っていうのは、はい、そういう意味で考えるとそのある程度積み重ねでいけるとこあるじゃないですか、まあ、ホームラン別としてね、はい、ホームラン全部一気にクリアにするからだけど、今の話聞いててそこ考えてサッカーってある意味すごいなと思ったのが、それこそ昨日というか、
はい、
今ちょうど FIFA ワールドカップの女子の世界大会やってますけれども、
うんうん、
昨日日本が2対1でスコットランドに勝ったのかな、
うんうんうんうん、
ていうのはありますけど、ああいうそのサッカーと野球をその比べてみてると、その展開の速さというか違いというか、
うん、
例えばそのキーパーがミスをしてポロって出したのを、それをうまく救った形でカウンターでガッて攻めていくとか、
うん、
いろいろあるじゃないですか。
はい、
そういうのを見てると、あのスポーツっていろいろ興味深いなと思うんですけど、
うん、
その辺でそのね、あのあずちゃんがそのやっぱりホークスが好きで野球が好きっていうところで言えば、
はい、
どういうところに惹かれて野球なのか、そうある意味ど真ん中というか醍醐味的な部分って何なんだろう。だって、
うんうんうん、
さっきのサイクルヒットにしろ、
うん、
やっぱそういう風に興味があるから知識がつくわけであって、
うんうん
う
ん、
どういうところがやっぱり魅力なのか、どういうところがど真ん中なのかっていうのはちょっと聞きたいなと思ってですね、
うん、そうですね、私もなんかたまに考えたりするんですよね。なんで自分が野球が好きなんだろうと思って考えたりすることがあるんですけど、まずと私が一番好きなポジションがキャッチャーのポジションなんですけど、うん、
キャッチャーが好きなの？
そうなんです、うん、っていうのもキャッチャーって一見すごい地味だし、
うん、
やっぱりピッチャーとかバッターの方が打つし投げるしで目立つじゃないですか、
うん、
っていうので表舞台に立ってるのは彼らなんですけど、実はやっぱりチームのことを裏で支えてるのはキャッチャーで、キャッチャーが投手をこううまく引き出したりだとか、うん、一緒にこうピッチングを頑張ったりしてピッチャーをまず奮い立たせて、それから守備でもきちんとその守ることによってチームの失点も防げるし、
うん、
まあ、バッティングに関してはいろいろ賛否両論があるのでちょっとここではコメント控えるんですけど、
うん、
そうですね、チームの大黒柱というか縁の下の力持ちという意味でやっぱりキャッチャーがすごいかっこいいっていうのもありますし、
うん、
野球というスポーツ全体で見たときにやっぱりこう一人一人打席に立って一打席勝負でその打ったりするっていうところは個人戦のようなところもあるんですけど、うん、やっぱりみんながつながらないと点も入らないですし、
うん、
まあ、ホームランは別としてですけど、
うん、
っていうのもありますし、守備っていうのはやっぱりみんなで協力してやるものですし、
うん、
で一つのそのホームという塁に向かってみんなでこうなんだろう、自分の体というか、
うん、
サッカーとかはボールをゴールに入れるゲームなんですけど、
うん、
野球っていうのは自分が帰ってこないと点が入らないので、
うん、
まあ、そういう意味でこう人間がこう頑張っている姿というか、人間だからこそできるじゃないですけど、まあ、やっぱそういう人が頑張っている姿っていうのをすごく見れるところが私は好きで、で皆さんやっぱこう走るのですごく、私その走るとかいうのがなんだろう、自分の中ではすごい苦手なんですけど、あんなにこう楽しそうにじゃないですけどすごい躍動してグラウンドを駆け抜けてる姿を見ると、うん、やっぱりあ、やっぱすごいなって思うところはありますね。
お
はい、
キャッチャーから入るっていうのがすごいなと思うんだけど、
うん、
じゃあ逆にそのホークスはなんでホークスなの？別に、
はい、
そのなんていうんだろう、12球団ある中で、
はい、
ホークスここが好きなんですって、ホークスのど真ん中ここですみたいな。
そうですね、
カープでもいいわけじゃん。
あ、そうですね、実は全球団好きで一番好きなのはジャイアンツっていう、ちょっとあんまり大きな声にしては言えない地域に住んでるんですけど、
いやそれ知ってるんだけど、そのねいやだって今のさっきのあれで言えばですよ、
はい、
その、ホークスの話をずっとしてたわけじゃない、
はい、
聞いてる人だったらホークスファンなんだっていう今ニュアンスだったんですよ。
あ、なるほどなるほど、
うんうんうんってね大学の先輩言ってますけど、
はい、そうですね、
なんでジャイアンツ、じゃあもうジャイアンツでいいよもう、僕ちなみに巨人嫌いなんで。
そうですよね、うん、そうですね、
いやいいでしょ、うん、はい、
ジャイアンツに関しては完全にそのキャッチャーから入ったパターンで、WBC の時に小林誠司選手っていうキャッチャーの方がいるんですけど、
うん、
そのキャッチャーの方のその活躍っぷりを見た時にそこからかっこいいなと思って、
うん、
ジャイアンツ全体も見るようになってジャイアンツは好きになったんですけど、
うん、
ホークスに関して言ったら、キャッチャーももちろん甲斐拓也選手っていう大分県出身で、同じ大分県出身なんですごく、うん、なんだろう、共通点があって親近感を感じるんですけど、ホークスに関してはですね、よく中継が、大分県なので一番近い福岡県の中継が一番よく入るんですね、
うん、
でホークスの試合を見ることがすごい多かったんですけど、ホークスに関してはもうチームワークが素晴らしいんですよね、
うん、
チームの雰囲気が本当に良くて、で皆さんそれぞれすごくこういいキャラクターを持ってますし、でそれぞれがそれぞれを生かし合ってすごい高め合ってるチームですし、でもって選手層がとっても厚いんですね、
うん、
もう若手から上の、そのトップのチームまで本当に幅広くて、
うん、
もう よく言われるのがホークスは1軍と2軍で2つ1軍を持ってるようなもんだって言われるんですよね。っていうぐらい本当に選手層が厚くて、うん、もうある意味すごく競争が激しいんですけど、
うん、
もうそういうのを見てるとこう次々いろんな才能を持った人が出てくるのがすごい面白くて、
うん、
っていうのもありますし、ヤフオクドームがすごくエンターテインメント性に長けていて、
うん、
もうとっても見てて面白いんですよね。もういるだけで野球が好きじゃない人でも楽しめると思いますね、
うん、
はい。
まあね、やっぱり21世紀に入ってって言い方あれだけれども、うん、その、なんていうのかな、野球っていうそのもの自体の、その、打ち出し方とか考え方とかいろんなものがやっぱり大きく変わったなって気がするんですよ。
うん、
だって、僕らの、まあそれはメディアの発達とかもあるだろうし、そのマーケティングの進化ってのあると思うんですけど、まあ、ね、時々これ話題になるんですけど、もう広島市民球場なんて汚いし、お客さんいないし、みたいな。まあ、ロッテの川崎球場とか多分わからないすらあると思うんですけど、もう新聞見てて、カープファンとして、観客動員数って入るわけね。で、当時は、まあ、それも雑だったんだけど、観客動員数なんて、公表で出すは、公表って公の数字って形なんだけど、
はい、
もう、とりあえず適当なわけなんですよ。
うん、
今でこそ正確にね、26,038人とか出すじゃないですか。
はい、
当時なんて、東京ドーム55,000、広島市民3,000とかね、なんかもうそんな適当な感じ。時々ね、ロッテの川崎球場1,500とかね、意味わからない。本当お客さんいるのかみたいなね。っていうのあったりしたんだけど、
うん、
もう今ってあれでしょ、過去最高常に更新してますからね、観客動員数。
すごいですよね、カープ。
だってカープチケット買えないのよ。
言ってました。
年間投資で毎回3万人来てるからね。意味がわからない。
すごいですね。
なんちゅうの昔の高プレイ、チンプレイでミノモンタかバックでペラペラ喋ってる時代
ありますね。
あの時なんで、うん、おいおい、そこの兄ちゃんみたいな感じで、なんかイチャイチャしてるようなね。あったんだけど、今そんなできる暇ないしね。余裕もないし。バカウケしますけどね。生田さんがもうね。
いや本当に、
いやそれから考えりゃね、
うん、
ど真ん中どころじゃないですよ、プロ野球なんて。いやだから、うん、そのね、よくね、プロ野球人気がどうのこうのとか言いつつね、サッカーにもそれなんとか言って、結局一番その収益であったり売り上げであったり、
うん、
選手のラインナップレベル、
うん、
お客さん、マーケティング、うん、野球でボールパークとか言うわけじゃないですか、
うん、
やっぱり、ね、プロ野球はすごい進化してるしね、一番今が楽しいと思うよ、
うん、すごい見てて面白いですね、やっぱり、
うん、
でこう次々いろんな戦略を出してくるから、
そう、
面白いです本当に。
いやだから本来のあるべき姿になったんだと思いますよ。よくね、おじいちゃんおばあちゃんとか最近ね、その地上波でね、全然プロ野球の中継がない、いやそれはテレビを基準に考えるからでしょって、
うん、
だって CSBS とほとんどプロ野球じゃないですか全部、
うん、そうですよ本当に。
だからそう考えたらやっぱりね、物事の価値基準っていうのをね、まあ、この就活の番組必ず言ってるんですけれども、
うん、
常にね、時代に合わせて時代に即した価値判断、うん、価値基準、物差しっていうのが大事になってくるんだよっていうのを常に言ってますから、
うん、
そういった意味ではね、プロ野球はね、本当現場に行くべきですよね、
うん、本当ですね、
うん、
もうそこで常にやってることを自分の目で見るのが面白いと思います、
うん
うん、
はい。なんか、ど真ん中って、ど真ん中ってやっぱストライクって入りますわな、そやな。はい。
そうなんです。
ということで、次のナンバーに行こうと思うんですけれども、
はい。
これ、なんでこの曲なんですか？
こちらはですね、ちょっとまたしても野球なんですけど、これは柳田選手の登場曲なんですね。
へぇ、
そうなんですよ。柳田選手、ワニマが好きで、
うん、
この曲を流れるとすごいテンションが上がって、なんか、なんだろう、闘争意欲が湧くじゃないですけど、
うんうん、
そう頑張れるみたいで。でそれを聞いて、それより前にもこの歌知ってたんですけど、やっぱワニマってすごいいいですよね。歌詞もいいですし、うん、人間性から含めてすごい素敵な方たちなので、
うん、
聞いてて本当に元気が出る曲です。
なるほど、
はい、
では曲紹介をお願いいたします。
はい、それではお聞きください。ワニマで共にです。どうぞ。
FM 北九 78.5。
はい、お届けしましたのはワニマで共にです。
はい、お届けしております。知ってる就活働こう考えるライブトーク番組395回ということで、お聞きの放送は FM 北九、北九州シティ FM でございます。周波数 78.5MHz、 こちら関門海峡を挟みまして山口県下関市そして福岡県北九州市の広域でお楽しみいただいておりますが、それ以外の地域になりますとインターネットを介しましてサイマルラジオというものがございます。こちら、FM 北九のホームページまたは、Google、Yahoo などの検索等でサイマルラジオと検索していただきますと、そちらのページが出てきます。 FM 北九の、ところですね、まあクリックしていただければボンと出てきますので
ボン
で、今私が喋ってる音源そのままに楽曲ともにですね、同時再送信ということでラジオを楽しみいただいております。そしてもう一つが YouTube なんですが見えますか。
おはようございます。
はい、このようにですねスタジオの様子を生配信しておりますんではい、行きますよ。はい、見える、はい、聞けるラジオで Now on Air ということでですね、これはちゃんと引き付けできてないみたいです。
あ、そうなんですか
ですね、はい、いや全然いいんですよ、全然いいんですよ、まあ、大体ゲリラ的にやるやつなんでですね、はい、ということで今日のテーマど真ん中ということでお届けしておりますけれども、じゃあとりあえずど真ん中の部分で言えばですね、はい、あずちゃんまたはあずあず、はい、またはあず、新コーナーがまだ決まってないと。
そうなんですよね。
うん、なんどうしたい、
何がいいですかね。何がいいだろう。なんか皆さんに有益な情報をお届けできる何かがいいですよね何がいいだろう。
それはそうだろ
うと思うんですけど何がいいだろう。
今日せっかくさ大学の先輩いるんだからさ。
本当ですね。
だから逆に先輩から見て、あ、これ聞きたい、ちょっとせっかく就活番組なんで、
はい、
ちょっと年齢云々というよりかは人生の大先輩、あ、今日は相性ジャイアンの誕生日なんでしょ。
そうです、
ね、はい、ジャイアン世代、ジャイアン世代じゃないジャイアンが1964
年でしたか ね、
はい、1964年ってっ東京オリンピックの日でしょ。
あ、そうなんですか。
最初の
うーん、
ね、の世代から今の若者、まあ、大学生を見て、
はい、
どのように映ってるのかというか、ちょっとここはねマイク振りますよ。
はい、
じゃあ北九州市立大学のジャイアン世代から見て今の大学生はどのように映ったのか率直にどうぞ。
ジャイアン世代の紹介いるって感じですけどそうですね、私もね今ちょうど大学1年生の息子がいるので、
はい、まさか同じ大学じゃないですよね。
あ、じゃないんですけど、はい、あの一浪してちょっと遠くに行っちゃったんですけどね、うん、だからその大人として大学に通ってて今の、まあ、北九州私立大学の1年生2年生若い子見たりとかしてるときに、まあ、北九州私立大学だからなのかな、みんなね優しい、その装飾っていうんですか、なんか今呼ばれている名前ではみんなこうねなんかガツガツしてる感じがないんですよね。でなんでかなって考えたら、私たちの就活してる時代ってもちろんエントリーシートとかもなかったですし、ここ行きたいっていうところに履歴書を書いてもう直々にで試験があって合否が判定だったんですけれども、あの難しかったんですよやっぱり、うん、あの希望の会社に入るのがね、うん、ところが今ってもういらっしゃいいらっしゃいなんでしょ、
うん、
なんかたくさん泣いてもらったりするんでしょ、うん、でそうそれだからなのかもしれないんだけど、あんまりこうここに行くためにみたい な、 なんかそのガツガツさがちょっと見えてないっていうのと、それと自由だなと思います。私たちは私た、まあ、元は短大出てるんですけれども、その時はもう短大出て4年生なんか出たら女子はあの就職なかった時代なんですよ、
うん、
総合職とかなかったので、うん、だ会社側も若くってあのコピー取ってくれたりお茶入れてくれたりいろんなことがテキパキやってくれる女の子が欲しい、そしてすぐ社内結婚でもしてすぐ出てって欲しいそういうあの時代でしたので、結婚して働きますなんて言ったら肩たたきひどかった時代だったので、そのもう早く就職して早く結婚して早く子供産まなきゃみたいな時代だったんですよね。ところが今の大学生って30ぐらいまではまだ、ね、恋愛して就職一生懸命頑張って、まあ、海外に行って好きなことやっちゃおうかなみたいな、なんかその人生設計がのんびりしててちょっと羨ましいなっていうのはありますね。
なるほど、
うん、選択肢は増えてるなって思ってます。うん、 うらやましい。
なるほど、
う
らやましい、
うらやましい。
だって
恵まれてるんですね私たち。
どうですか、その今の客観的なというか、その先輩からの意見を踏まえて、うん、現役大学生。
そうですね、でも2つともおっしゃったことはすごい当てはまるなって思います。特に1つ目に関しては、うん、やっぱりのんびりしてる人は多いっていうか、まあ、そうですね、装飾系っていう感じですね。やりたいことがそんなにないとか、そうですね、大学に入った理由とかをたまに友達と話したりするんですけど、やっぱり一番多いのがなんとなくっていう多いんですよね。本当になんとなくかって感じなんですけど、なかなかそういう人がこう多いので、やっぱみんなそういうこう雰囲気というか、なんというか、あんまりこう将来のことを考えない人が多い気はしますね。確かになんか3年になって4年になって、まあ入れたら入ろうかなみたいな感じなんですよね、みんな大体。そうなんですね。だから大丈夫かなってこう思っちゃうところもありますけど、まあでも明日は我が身なんで、うん、自分もこう気を引き締めてやらなきゃっていう感じなんですけど、
なんとなくってね。
そうなんですよ、なんとなくなのかっていう、そうなんです。だからなんとなくだったらこうなかなかこう私だとモチベーションが持たない気がして、こう、受験勉強でも何でも。だからなんかこうすごいなと思って、逆になんとなくでこうここまで大学まで来たっていうのが、すごいなと思いますね本当。
今後の話で言えば、
はい、
人生設計という部分で言うと、
はい、
まあ、ざっくりの部分にだけど、結婚とかその後って意識してますか？
そうですね、やっぱり私は結婚したいなと思う派ですし、子供も欲しいので、最終的にやっぱそれは考えてて、となるとその後に職場に復帰できるかどうかっていうのもすごい大事にしたいなと思ってまして、その後にこう復帰しやすい職場がいいなっていうのもありますし、まあ、それかもう今のその若い時じゃないけど入ってすぐの時をすごい楽しみたいから、やりたいことを優先してそっちに入るかっていうのはすごい考えますね、やっぱり。
なるほどね、
はい。
じゃあ、その辺世界を相手に、例えばエリアで言うと、
はい、
日本なのか世界なのか、それとも日本も世界も関係ないですっていう話なのか。
どうなんだろう。ちょっと前までは海外で働きたいって漠然と思ってて、っていうのも大学に入る前だったんですけど、なんかこう日本から外に出てみたいだったりとか、新しい世界を見てみたいっていう思いはもちろんあって、それは今も変わってないんですけど、私的にはやっぱりなんていうのかな、いろいろ総合的に見たら日本で働いて日本で暮らすっていうのが一番いい気がしてて、っていうのもやっぱり自分が住み慣れた土地で自分のこうなんていうのかな、日本だからこそできる生活の質っていうものもありますし、やっぱりこう水道から出る水が飲めるっていう生活はいいですよね。やっぱり魅力的なんですよね、私としては。
今なんか僕、水道から水が飲める生活がいいっていうのがすごくいいような気がしますね。
あ、本当ですか？
分かりやすい。なるほどなるほど、
はい。
全然話変わるんですけど、僕の中で最近のど真ん中のネタで言うとね、
はい、
その今水道から水が飲めるって話じゃないけれども、はい、北九州市のエコッパーって知ってます？
エコッパーですか？
でしたっけ。なんかあのね、北九州市が北九州市で再生した、北九州市で集めたゴミの再生できる紙を集めて作ったトイレットペーパーが、この前山口県の下関市の、はい、サンキュードラックだ、に僕初めて僕知らなくて、北九州市って書いてあるから市が紙なんですよ、わかります？
あ、なるほど、うまい。
でエコのトイレットペーパーでエコッパーってあって、
すごい。
そう、これすげえなと思って。ちなみに先輩はあれですか、北九州市民じゃない？
北九州市民で生まれも育ちも、あの北九州市立大学のお手洗いにありますよ。
え、本当ですか？
絵がついてる。
あ、 テイタンの絵がついてるやつですか。
あのそうお尻拭くときにテイタンごめんねとか思いながらあれエコパーです。
そうなんですか、うん、初めて知った。
北九州私立大学ですからね。
そうですね、
あの紙で立つにしたいんじゃないですか。
あ、なるほど、ね、
すごい、北九州私立大学でエコッパ2とか作ってますから
ねすごい、なんか、うん、めちゃめちゃ地域貢献って感じですね。
そうそうそう
そうなんですね、すごい。
だから北九州でその下関市でいうと甘露水っていう下関の水道水を売ってるんですよ。
へえ、水質がいいんですね、やっぱり。
水質がいいから。
あ、
うん、だからそういった意味では意外と身近にね、そういう風な実感できるものがあるんだなと思いながら、
うん、
エコッパーってでそこにね面白かったのがトイレットペーパー その販売してるわけですよ、
うん、
確かにその名前の由来じゃないけど名前をつけた人ってて、なんとか私立、いや北九州市立なんとか小学校なんとか中学校って書いてあって、これって名前が変わってないらしい。そのままずっと乗っけてるから当時の名前なわけですよ、うん、でエコッパーって昔から多分もう多分僕の世代とは言わないけど結構いいおっさんおばさんなんだろうなこれ結構年いってるんじゃないって話をしてて、
うんうんうん、そうなんですね。じゃ結構前からあるんですね。
結構前からあるみたいよ、
ね、
それ初めて知ったんで、
うん、
結構昔からありますよって言われて北九州の人に、うんうん、
すごい、
うん、だからここにある名前って結構おっさんおばさんじゃないってだと思いますとか言って
小学校とか書いてますけどね。
ねえ、ということで、北九州市民のリスナーの皆さんエコパー使ってますでしょうかはい、ということで、ですね、曲を挟む前にちょっと曲いこうと思うんですけど、なんでこの曲にしたのよ
これですね、今ちょうどこれの実写版が映画化されてまして、で今ちょうど公開中なんですよ。
はいはいはいはい、
っていうのも含めまして昨日、金曜ロードショーっていう日本テレビ系列の番組で放送がありまして、
うんうん、
ちょうどタイムリーだなと思って、これはもうこれを流すしかないと思いました、
うん、
はい、
なるほどなるほど、
はい、
流すしかないと、
流すしかないと思ってもう今日は意気込んでいきましたこれは絶対流そうと思って
はい、わかりました。じゃあ、はい、満を持して自己紹介で曲紹介お願いします。はい。
はい。北昇かえりさんとひなみふうさんで、ホールニューワールドです。どうぞ。
FM 北九 78.5
はい、宝塚の星組なんですよねこの二人は。
そうです、はい、
北昇かえりとこれ日南優香、
日南ふうさんです、
うん、ですね、はい、へえ、あっという間に終わりましたけどはい、宝塚って、はい、リアルで間近で見たことありますか。
ないんですよ。
本番っていうか本物っていう
か、すごい見てみたくて。
あれはね、若いうちに一回見といた方がいいですよ。
あ、そうなんですか。
本物はね、本当若い方がいいんだけど、うん、宝塚はね、あれはやっぱりね、うん、ちょっとね、なんて言うんだろう、僕中学校の時に修学旅行で見たんですよ。
へ、
うん、宝塚まで行って、あの、うんうん、いわゆる三都ですよね、
うんうんうん、
っていうかあのいわゆる関西に行ったんですけれども、
はい、
でそう中学校の時に宝塚って言ってもさ、うん、女の子の中で宝塚のファンはいたわけですよ、それは、うんうんうん、だけどなんかただ単に踊って終わりだろみたいな感じで言ってたんだけどあの子供の頃にね、あの父の会社の関係で劇団四季は全部見てて、
う
ん、なんかあんまミュージカルっていうところと宝塚っていうところもなんかどうせなんかそんな感じなんかあったら、いやびっくりしたですねあれは、うん、あ、まあ、プロってすげえなと思って、
あ、やっぱいいですね、うん、
あの中学校の時の男の子ってさ、なんか恥ずかしがってさ、なんか人でとかいつもちょっと興味があるみたいな一番なんか難しい時ですけど、あれはでも素直にはすげえなと思いましたね。
ああ、そうなんですね、
うん、
やっぱいいですよね。友達も結構好きな人が多くて、
うん、
私大分県出身なんですけど、もう大分の時からそこまでこう一人で通っていくような子たちもいたから、やっぱそれだけ魅力的なんだろうなっていうのは思ってたんですけど、
うん、
やっぱいいんですね、見てみたい。
せっかく曲を選んでね、
はい、
宝塚なわけですから、はい、うん、ということで、エンディングに向かう状況になってますけれども、
はい、
今日はど真ん中ということでお届けしておりますが、これからど真ん中にしていきたいことってありますか。
そうですね、なんだろう、あ、でも自分の の中で これをやりたいとか、うん、心がときめくようなことはど真ん中直球でどんどんやっていきたいっていうのはあります。
あ、
やっぱり
いいこと言うね。
あ、本当ですか。うん、最近そう思ってたら結構自分がやりたいようなことがたくさん周りに見つかり始めて、で今ちょうどこう全部やろうとしててんやわんやになってるんですけど、まあでもそれでもやっぱやりたいですね。
ただまあこれは別にアドバイスってわけじゃないんだけど、自分の人生の中でも、
はい、
あのどっちを取るかだと思うんですよ僕ね。あの下手な横好きっていうわけじゃないんだけど、欲張りだったんで、うん、とりあえず来たボールは全部取って投げ返すみたいな感じっていうか、まあ、全部自分で取ってくれる形でや、そういう姿勢でいろんなことやってきたんだけど、
うん、
やっぱね一芸に引いてるってわけじゃないんだけど、うん、成果が出てドーンって突き抜ける人っていうのはやっぱり一点集中突破ですよね。もうそれだけって形でガッてやっていく人は成果は出るし、ドーンとやっぱり活躍するし目立つし、だからどっちを取るかだと思うんですよね。オールマイティでわーってやってて、僕はもうやっぱね、その社会人になって20年近くなりますけど、そこでようやくなんか見えてきた感じかな、いろいろやってみて。で、あの20代くらいからやっぱ成果とかある程度そのまあスケールアップっていうか大きくなっていく人っていうのはもうずっとやってる人、それをばっかりっていうか、うん、
そうですね。やっぱこう一つのことを突き詰めるっていうのも大事ですよね、
うん、
そうだな。
だからその辺は意識しておいてもいいかもしれない、
う
ん、
そうですね、うん、
だから自分がどうありたいのかっていうところを早い段階である程度具体的になるのであれば、うん、これだと思ったらそればっかりやった方がいいかもしれないし、
うん、
そうするとやっぱりとてつもない力になっていきますんで、
そうですよね。
で、いろんなことをつまみ食いするのも悪くないと思います。それはやっぱり、ね、人生100年時代と言われてる、うん、何が安心100年だって話なんですけどそういった意味で生き抜いていく力っていうことを養うっていう意味で言えば、うん、下手の横好きが悪いとは全然思わないし、むしろいろんなものに興味関心を示していくことによって、うん、このいわゆる価値観が多様化している社会にサバイブするというか、ね、という意味ではそういった生きる力という意味で言うと、そういう多能多機能というか、まあ、いろんな、ね、その多能工とも言うけれども、さまざまなスキルを身につけておくということも大事。
そうですね。
だからもう好き嫌いで選んでいいと思うんだよね基本的に
そうですね、うん、
あと体が向くか向かないか、
あ、大事ですね、
うん
うん、
よくあるのが好きだったんだけど体が向かなくて仕事を断念する人、
うん
うん、っていうこともあると思うんだよね。だから、うん、仕事が好きなんだけど体が動かないとか、
うん、
やっぱそれはやっぱ心と体が一致しないっていうところ、それがやっぱ体が向かないっていうことになるの で、
うん、そうですね、
無理にやる必要もないし、
うんうん、いやー本当頭の中でいろんなことが
大丈夫。今日はこの後トーイックの
試験でしょ。はい、学校であるんです、ね、じゃあどうかな。
エチャリにはトーイック何点なんですか。
730点です。
すごい。
いやー、そんなおっぴらにして言えません。
すごい。いやいや、もう公共の電波に流れましたよ
公開処刑。
出口アンサさんのトーイック730点
大変だ上げていかないと
800はいくだろう、そのベースで
い
けば。
いやー、いかないとやっぱ、あの私が入ってるその科の平均点が4年卒業時で800点なので、800点いかないとダメみたいなんです、どうやら。
じゃあ800点いく余裕で
いや頑張ります。はい、
いや多分ここのねラジオを聞いてるですね諸先輩方の中では北九州 一律私立の前の北九州大学の頃からの外国語学部の先輩もたくさんおられると思いますんで。
そうですよ ね、
だって北九大って言ったら外国語学部って僕らの世代でもイメージありましたもん。
本当ですか、
うん、
あ、そうですよね。ちょっと何恥じないように頑張ります
ね、ということで、
はい、
はい、じゃあ当面のど真ん中は TOEIC の点数を上げるということでしたね。
そうですね、はい、1年間である程度上げたいっていう目標は立ててます
どれだけ点数が上がることや。
あ、怖い怖い
はい、ということで、お届けしてまいりました知ってる就活でございますが、396回、次回は、福岡市中央区天神西通り大名にございますコミュニティラジオ天神から生放送でお届けいたします。北九州はですね6月29日29、もう月末でございますが、土曜日に、DJ ベストMC ベストだ DJ じゃないや MC ベスト来るかどうか知りませんが、 はい、のプロデューサーの岡藤凛太郎くんを含めながらですね、番組をお届けできたらと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。まあその頃には梅雨に入ってるんでしょうけどね、梅雨が明けるのがいつになるんだろうか、うん、
ねえ本当ですね。いつもだと7月の中旬ぐらいですかね、
うん、
出てそんぐらいですよね。
いつも遅れてってない、なんか
遅れてってます、どんどん遅くなってますね、うん、
もっと言うと梅雨がなかったとか意味の分かんないことあります
よ。え、本当ですか、梅雨がなかった、
以前ありましたよ、なんか梅雨はありませんでしたみたいな、
それそんなことがあるんだ
そうそう、梅雨を決める基準っていうのが非常にね、
あ、そうですよね、
そうそう、梅雨っていう概念がいるのかどうかってらっしゃるけどだって秋でもなんか秋雨みたいにめっちゃ雨降るじゃないですか、こと最近って。
そうですよね、うん、本当、
まあ、その辺も難しいなと思いながら、
うん、
はい、ということでですね、来週再来週もですねよろしくお願いいたします。
はい、
いきますか、いつもの最後のやつ。はい、提供読みは、
え、提供読み
いきますか。
ささ
最近最近ね、やってないというかね、時間があって、あれあれあれあれあれ、この裏じゃない、じゃん、はい、どうぞ
あ、これを読むんですか。
はい、
はい、提供は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルでお届けいたしました。
ということでですね、再来週29日、
はい、
ね、MC ベストが来るのかどうか分かりませんが、お届けいたしますのでよろしくお願いいたします。ということでお届けしてまいりました、知ってる就活395回、
はい、
ね、以上で終了でございます。最後タイトルコールで締めますんでいきますよ。
はい、
はい、では皆さん良い週末を、ね、お過ごしください。
はい、は
い、雨だと思いますがいきますよ。はい、知ってる就活、ありがとうございました、良い週末を。